はようございます。今朝もご一緒に礼拝を捧げることができることを心から感謝をします。一言お祈りしてメッセージに入ります。愛する天のお父様、あなたの聖なる皆を賛美します。今日このところにあなたが私たちの名を呼んでお招きくださり、導いてくださり、共に礼拝を捧げることをお許しくださってありがとうございます。今御言葉が開かれました。この御言葉を共に味わうことができることをありがとうございます。今この時をあなたが豊かに祝福してくださって、この小さなものを用いてくださって、主はあなたの深い御心を教えてくださいますように、またあなたの御心を悟ったならそれに従っていくことができますように、主をどうぞお助けください。今この時あなたによる慰めを、あなたによる励ましを与えてくださって、また私たちをこのところからお使わしくださいますようにお願いをいたします。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日開かれている聖書の箇所は、イエス様が十字架にかかられる直前、バラバという人が釈放された箇所です。祭りの時、一人の人が釈放されることになっていました。でもどうしてイエス様でなくバラバが釈放されたのでしょうか。バラバは極悪人、イエス様は何の罪もない人でした。それなのになぜ人々はバラバを助け、イエス様を殺したのでしょうか。どうしてそんな不公平なことが起こったのでしょうか。どうしてバラバは釈放され、イエス様は鞭打たれたのでしょうか。それもただの鞭ではありません。その鞭には長い革紐が何本もついていて、その中には金属のかけらや動物の骨が縫い込まれていました。ですからそれが皮膚や筋肉に打たれるたびに、それが筋肉や皮膚に食い込み体をズタズタにしてしまうのです。あまりにひどいので、そのむち打ちだけで死んでしまう人もいたようです。イエス様もそのような想像を絶するような苦しみを受けられました。なぜでしょうか。どうして何の罪もないお方がそのような苦しみを受けなければならなかったのでしょうか。そしてイエス様はどうして十字架にかけられたのでしょうか。十字架刑は当時最も重い、また最も恥ずかしい刑罰でした。罪人は服を脱がされ、木の十字架に釘で打ち付けられ、町の人誰もが見ることのできる目立つ場所に建てられました。人々はその姿を見て嘲笑い、蔑みました。十字架刑は見た目もひどく、またその痛みも恐ろしいものでした。手足を広げて釘に打ち付けられ、取り合い犬の餌食になるという悲惨な刑、それも一気に死ぬのではなく、少しずつ、想像を絶するような痛みの中で、少しずつ体力がなくなっていき、少しずつ死んでいくというこの恐ろしい刑を、イエス様はなぜ受けなければならなかったのでしょうか。何の罪もないのに、どうしてでしょうか。なぜ、どうして、数々の疑問がここで浮かんできます。でもこのなぜという問いの中に、私たちは神様の深いご計画と、イエス様の大きな愛とを見ることができます。ですから、この悲惨な物語を聞くときに、私たちはただかわいそうだなと、2000年前にこんなひどいことがあったのだと、そのように思うだけで終わってはいけません。心を静めて、自分の心を見つめ、自分の罪の重さを思い、イエス様がどれだけその罪深い私を愛してくださっているのかを感じながら、頭を下げ、心を低くして、このイエス様の十字架を受け止めるのです。11節から14節をお読みします。さて、イエスは総督の前に立たれた。総督がイエスに、お前はユダヤ人の王なのかと尋問すると、イエスは、 それはあなたが言っていることだと言われた。しかし祭司長たちや長老たちから訴えがなされたときは何もお答えにならなかった。するとピラトは、聞こえないのか、あんなにお前に不利な証言をしているのにと言った。しかし総督が非常に不思議に思うほどに、イエスはどんな訴えにも一言もお答えにならなかった。このピラトという人はこの章に突然出てきます。それまでマタイの福音書には一度もピラトの名前は登場しませんけれども、歴史の記録によるとピラトは紀元26年頃から36年頃までユダヤ地方の総督をしていました。このユダヤ地方というのはローマ帝国の中でも特に扱いにくい地域であったようです。反発する人も多く問題が絶えませんでした。それでもピラトはローマの政府の力を代表する人物でした。ですからイエス様がこのピラトのもとに立たされたということは、キリストとローマ皇帝の力とが正面からぶつかったそのような場面でもありました。ピラトが、お前はユダヤ人の王なのかと聞いたとき、イエス様はただ、それはあなたが言っていることだとだけ答えられました。そしてイエス様は、その次の質問に対して、完全に沈黙されます。ピラトが、その後、これほど多くの訴えを聞いているのになぜ答えないのですかと聞いても、イエス様は、もはや何も、お答えになりませんでした。イザヤ書53章にある沈黙のしもべとして、イエス様は静かにその場所に立たれました。イエス様は人々の罪を背負うために何も言わずにすべてを受け入れられたのです。ピラトはとても驚きました。なぜなら、普通なら人は死の危険を前にすると、自分の命を守るために、一生懸命に言い訳をしたり、無罪を訴えたりするからです。でもここでイエス様が見せたのは、それとは全く違う態度でした。イエス様は死を前にしても、口を開かれず、何もお話にならなかったのです。しかし、その沈黙によって、私たちは救われました。神の御子イエス様が人の裁きを受け、罪人として扱われた、そのことによって、私たちが神様の前に恐れずに立つことができるようになったのです。イエス様はその時、自分を弁護しようとすれば、しようと思えばすることができました。でもイエス様は自分を弁護することをなさらなかった。そのことによってイエス様は今神様の前で私たちを弁護してくださるようになったのです。なんという深い愛でしょうか。イエス様の沈黙によって私たちは救われました。そのイエス様の沈黙に隠されたイエス様の深い愛を私たちは今週覚えたいと思うのです。その愛を覚え、その愛を心から褒めたたえたいと思うのです。そして私たちも、そのイエス様の愛に習うものとならせていただきたいと思うのです。15節から21節、少し長いですが、お読みします。ところで祭りのたびに、総督は民衆の希望する囚人を一人釈放することにしていた。時にバラバイエスという名打ての囚人がいた。ピラトは人々が集まってきた時に言った。どちらを釈放してほしいのか、バラバイエスか、それともメシアと言われるイエスか。人々がイエスを引き渡したのは妬みのためだと分かっていたからである。ピラトが裁判の席についている時、その妻が彼のもとに人をやって言わせた。あの正しい人に関わらないでください。その方のために私は今日夢で非常に苦しみました。 しかし祭司長たちや長老たちはバラバを釈放してイエスを死刑に処してもらうようにと群衆を説得した。そこで総督が二人のうちどちらを釈放してほしいのかというと、人々はバラバをと言った。この箇所でピラトはどちらを釈放してほしいのかと問います。群衆はバラバとメシア、どちらのイエスを選ぶかを迫られました。ピラトは問うたのです。お前たちはどちらのイエスを選ばれるのか、バラバイエスか、メシアと呼ばれるイエスかと。結果群衆は剣を持つ男バラバを選び、十字架を追う男イエス・キリストを捨てました。彼らは力で支配するイエスを望み、愛と犠牲によって救うイエスを拒んだのです。今日の私たちも同じような選択を迫られていると言えるのではないでしょうか。今この世界にはさまざまな別のイエス様の姿があふれています。さまざまな人がそれぞれ自分のイエス様を語ります。作家や映画が語る優しいだけのイエス様、他の宗教が語る賢いだけのイエス様、文化の中で消費されるカジュアルなイエス様、そのような中にあって私たちは聖書によって明かしされたイエス様の姿を見失わないように気をつける必要があります。聖書のイエス様を見失うとイエス様とは誰かが曖昧になり、そうするとイエス様に従うべき理由もぼやけ、また福音を伝える力をも失ってしまいます。私たちは聖書に書かれている本当のイエス様を見つめ、このお方を選び、このお方に従うものでありたいと思うのです。続いて22節23節お読みします。ピラトがではメシアと言われているイエスの方はどうしたらよいかというと、皆は十字架につけろと言った。ピラトは一体どんな悪事を働いたというのかと言ったが、群衆はますます激しく十字架につけろと叫び続けた。ピラトはここでもまた群衆に問いかけ、何とかしてイエス様を釈放しようとしました。イエス様が無実であるということをピラトは知っていたからです。イエス様は税金を払うのを拒んだわけでも、反乱を起こしたわけでもありませんでした。イスラエルの軍のリーダーになろうとしたわけでもありませんでした。イエス様はローマの法律を一つも破られなかったのです。にもかかわらず、十字架につけろと群衆の叫び声が響きました。ピラトは正しい裁判官としての責任を果たすか、それとも群衆の叫びに負けるか、その選択を迫られていました。彼の妻も夢を通してこの正しい人に関わらないようにと忠告をしていました。しかし弱く臆病で自信のない総督ピラトは人々の叫びに負けてしまったのです。十字架につけろ、十字架につけろと、この群衆の二度の叫びはとても衝撃的です。なぜなら、このほんの少し前に、この人たちは、ホサナと叫びながら、イエス様を大歓声のうちに迎えていたからです。また、イエス様が群衆に教えておられたとき、彼らはその教えに深く感動していたことが書かれています。それなのに今はどうでしょう。 群衆の叫びはいとも簡単に冷たく残酷で恐ろしいものに変わってしまいました。イエスをどうしたらよいのかというピラトの問いに対して、イエス様を何とかして助けることのできる答えはいくらでもあったはずです。でも彼らはそうしませんでした。ローマの総督に向かって自分たちと同じユダヤ人を十字架につけろと叫び求めたのです。どんな悪いことをイエス様がなさったでしょうか。何もしていません。しかし群衆が行った悪ははっきりとしています。彼らは罪のないイエス様の血を求めました。イエス様は敵に対して頬を向け黙っておられました。しかし群衆は罪のない人を苦しめ殺そうと叫び続けました。イエス様が沈黙しておられる間に人々の怒りの叫び声が空に響きました。十字架につけろ、十字架につけろと、イエス様の沈黙を破るように群衆の叫びが響いたのです。ピラトはどうしたでしょうか。24節から26節お読みします。ピラトは手のつけようがなく、かえって騒動になりそうなのを見て水を取り、群衆の前で手を洗っていった。この人の血について、私には責任がない、お前たちの問題だ。民はこぞって答えた。その血は我々と我々の子らにかかってもいい。そこでピラトはバラバを釈放し、イエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡した。ピラトは事態を収拾するために手を洗って自分の無実を示そうとしました。でも実際には彼は手を洗うことで自分の罪深さをより一層明らかにしました。その行動はまるで悪事を隠そうと白い布で顔を覆うようなものでした。それで自分の罪を隠すことなどできません。ある人は言いました。どんなに多くの水でも罪の血を洗い流すことはできない。血を清めることのできるものはただ血だけなのだと。そうです、罪を洗い清めることができるのは罪のないイエス様の血をだけです。ピラトは手を洗いましたが、群衆は自分の手を汚しました。その責任はユダから祭司長たちへ、そしてピラトへと渡され、さらには民全体が自らその罪を受け取ることになってしまいました。でもこの悲しい出来事がすべて涙で終わるわけではありません。イエス様は十字架の上で祈られました。父よ、彼らをお許しくださいと。彼らは自分が何をしているのかわからないのですと。そうです、イエス様はご自分の民を救うために死なれました。イエス様の血は確かに彼らの上に降りかかりました。でもその血は呪いの血ではなく救いの血だったのです。その血をによって多くの人々が信仰に導かれ、あの迫害者パウロも救われ、神様の器として豊かに用いられました。イエス様は自らを十字架につけたご自分のために救いの道を開かれたのです。しかしどうして神の民が救われるために、私たちが救われるためにイエス様の血が流される必要があるのでしょうか。神様が本当に愛の方であられるなら、何の犠牲もなしに人々をただ許してくれれば良いのではないでしょうか。神様は気前の良い愛のお方ではないのでしょうか。ある会社の社長が言います。うちの社員たちはよく機械を壊したり材料を無駄に使ったりします。でも私は何の犠牲も要求せず彼らを許します。 それなのにどうして神様は許すために代価を要求されるのですかと。しかしこの人は大切なことを忘れています。社員が壊した機械を直したり、なくなった材料を買い直したりするにはお金がかかります。それが代価を払うということなのです。子供が間違って家のライトを壊してしまったとしたらどうするでしょうか。親はその子を抱きしめながら、泣かなくてもいいよ、許してあげるよと言うでしょう。神様もそのように人々を許してあげればいいのに、十字架なんてひどいことをしなくてもただ許してあげればいいのにと思うかもしれません。でもここでもう一つの疑問が出てきます。それはこの壊れたライトの修理代は誰が払うのかという疑問です。そうです、そのお金は親が払うでしょう。親は子供が失敗したらただで許すでしょう。しかし許したからといってその失敗の結果が消えるわけではありません。その失敗の結果を子供の代わりに親が負うのです。神様が私たちのためにしてくださったことはこれと似ています。神様は私はあなたを許すと言ってくださいました。でもその許しには代価が払われる必要があったのです。ですから神様はご自身でその代価を支払われるためにイエス・キリストという人となってこの世に来られたのです。イエス様は神様でありながら人間として生まれ、十字架にかかって自らその命を捧げることで私たちの罪の代価をすべて支払ってくださいました。どんな素晴らしい宗教の指導者にもできなかったことをイエス様は成し遂げてくださったのです。私たちはどんなに正しく生きようとしても、どんなに良い行いを積み重ねたとしても、自分の力で自分の罪の代価を払うことはできません。それだけ私たちは罪深く汚れた存在なのです。だからこそイエス様の許しが必要なのです。イエス様の十字架の許しこそが神様に許していただくためのたった一つの道であるのです。イエス様の血潮は罪を許す血潮です。イエス様の血潮は命を与える血潮です。なぜイエス様が打たれバラバが許されたのか。それは私たちの罪のためでした。イエス様は蔑まれ、拒まれ、打たれ、苦しめられ、十字架につけられました。それは私たちの背きのため、私たちの咎のため、私たちに平和を与え、私たちを癒すためでした。罪人バラバが許され、罪のないイエス様が裁かれたこと、それは神様の裁きが、本来下されるべき罪人私たちではなく、イエス様の上に下ったことを意味しています。これは世界で最も素晴らしい知らせです。罪のない方が罪人のために死んでくださった。そのことによって私たちは許され、神様に受け入れられたのです。間違った人が釈放され、間違った人が十字架にかけられたように見えました。でも神様はそのすべての間違いを通して世界を正しい方向へと導かれたのです。何の罪も犯していない方がすべての罪のために裁かれた。それはすべての罪を、あらゆる罪を犯した私たちが罪に定められないためだったのです。これこそが私たちに与えられた最高の知らせです。今日私たちはもう一度、この素晴らしい知らせを心に刻みたいと思うのです。イエス様の許しを信じ、イエス様の許しを受け取りましょう。このお方に感謝と賛美を捧げつつ、今週一週間も歩みましょう。祈ります。愛する天のお父様、感謝をいたします。バラバが許され、罪人バラバが許され、罪のないイエス様が 十字架にかかられたように、主を罪深い私たちの代わりに、イエス様がすべての罪をその身に背負って私たちのために死んでくださったことを、神様この朝また改めて教えてくださりありがとうございます。そのあなたによって私たちの罪は許され、私たちは神の子とされ、私たちに永遠の命が与えられることをありがとうございます。神様、今日あなたのその許しを、あなたの愛を受け取ります。神様、どうぞ今週1週間もそのあなたを見上げ、あなたと共に歩むことができるように、神様どうぞ助けてください。今週1週間、十字架のあなたに心を向け、あなたと共に歩むことができるように、そしてそのあなたの愛をまた私たちもいただき、またその愛を周りの人々に流し出していくことができるようにお助けください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。